人かいっぺんに取る場合、一人がミステイクを重ねてしまうとちょっといたたまれなくなったりということもありますか？
ありますね。まあ、慣れもあるんでしょうけど、これしゃべりの仕事に携わったことがある人は絶対わかるんですけど、ミステイクが入っていくと何が間違ってるのか分かんなくなるじゃないですか。
あ、はい、
ゲシュタルト崩壊を起こして言葉の意味が分からないみたいな感じまではまってしまうと、
もう記号のようになってしまうっていうのはありますね。
自分が何を喋ってるのかが分からなくなるというか、そうなったら、怒るディレクターもいますけど、怒られたら怒られたでもっと入ってくるじゃないですか。
どうしようもなくなる、はい、
で、後取りなって、全部終わった後に居残りになったりとかもありますよね。
笑ってしまってどうしても収まりがつかなくなって、本当にあれもちょっと地獄に入ることもありますよね。
極力そこら辺は感情をオフにしとかないとダメですよね。
ですよね。という、まあ、収録現場の様子はなんとなく分かるんですが、例えばですね、今こういうふうに赤と黒とか他に台本が
注文
いるじめ、
はい、
それからジャイアントキリンのいろんな、
はい、これアニメですね、
ね、はい、いろんな台本を見せていただきましたけれども、役作りってどうされますか？やっぱりオリジナルのセリフ回しだとかっていうのを随分気になさいますか？
吹き替えの場合は、そうですね、ただ変な話、役作りっていうのは当然あるんですけど、作りすぎちゃうと嘘に聞こえるんで、なんかナチュラルな会話っていうのがないと、要はその作品感、向こうの雰囲気感の中で、例えば役作りで、例えばボソボソボソっと喋るような役のつもりでいるのに、向こうがあなんだかとかなんだだと、もう全然違うだろうってなるじゃないですか。だからやっぱその雰囲気、向こうの喋り方、表情が大事になってきますよね。
じゃあやはりオリジナルの映像を見ながら、
はい、それで作っていくんですけど、現場に入って相手の方だったりとかの作ってきた芝居の今度はすり合わせですよね。
ああ、そっかそっか。
自分が作ってきてそれが違うってなった時に、1個しかものがないと対応できないわけです、だから理想は周りから見たら 100% かっちり作ってるように見えといて、自分の中では2割余裕がある状態ですね。修正が効くように。でちゃんとその現場で会話として成立させなきゃいけないっていうのはありますよね。
韓流ドラマ今、ね、何回目かのブームって言われてますけれども、韓流ドラマが好きな人の中にもドラマが好きって言われる方は、それこそ吹き替えも OK だしオリジナルも OK だしっていう方いらっしゃると思いますが、今この俳優さんが好きっていう韓流スターさんが好きっていう方も増えているので、この声この言い回しがなんか、ね、分からないけど、韓国語分からないんだけど、この人のこの言い方が好きなのに吹き替えだと違うっておっしゃる方も、なんかこだわる方も増えてきてますでしょ。難しくないですか？
大変だと思いますよ。兄貴ってヒョンって言ったり、なんとかせいっていう向こうの音があるじゃないですか、あの時のその切ない音がいいっていう方もいらっしゃったりしますよね。ところがね、これはもう根本的に大変なことなんですけど、ぜひ僕は吹き替えには吹き替えの良さがあると思うので、ドラマのその成立としてはやっぱ分かりやすいとは思うんですよ。ところが表情をずっと誰々の顔が好きだから、あの人の顔が好きっていうのを見てると、合う合わないがこれね、多分イメージと違うっていう部分じゃないところで合わなくなる可能性が一つあるんですね。
はい、
韓国語って語尾が開くことが多いんですよ。で怒り方もまた違うんですよ。例えば感情が乗った時に、なんとかかんとかえだーって怒るんですよ。だーってなることが多いんですよ。 ここがお前は何を言っている、あの日本語だと、お前は何を言っているって閉じながら、日本語だとこう言ってるの、お前は何を言っているになるんです。表情に合わせると、
はいはい、
胸に合わせると、だそこをどうするかですよね。あ、だそこで違和感があるっておっしゃる方もいるんじゃないかなと思うんですけど、
あ、なるほど、
顔に合わせていくと、お前は何やってるになっちゃうのであ
、日本語としてはちょっと締まりが悪くなってしまう、はあ、あ、なるほどね。
分かりやすく言うとそういう感じの部分もあったりするんですよ。
そういうことが、あの微妙には気がつかないけど違和感としてちょっと
続くかもしれないですね。
とある
イケメン俳優の控えだった僕の友達は、本当にもう泣く勢いで必死にやっているので、そこもあの皆さん好きな方はちょっと踏まえてですね、一つ柔らかい温かい目で見ていただければと思うんですけど、
どなたの声かな気になる、
いろいろとありますけどね。
でもきっとそうですよね、だって、作品としていいものにしようと思う皆さんの気持ちは絶対だと思うので、ただそれがその吹き替えであるか別の作品であるか、どう見るかですよね、どう聞くかどう捉えるか、だから別物であると思って楽しむと一番いいような、これもオリジナルも楽しいし、吹き替えも別のものとして楽しいし、家事しながら聞くなら吹き替えの方が、あの字幕を読むと家事が進まないのでっておっしゃる方も、ね、いらっしゃるので、でも本当に皆さんがどんな努力をなさっているかきっとあまり皆さんはご存じないの で、あの声優代表して今回はそのどういうご苦労があるのかを、
僕ごときでいいのかなと思いながらですけど、
伺いたいと思ってたんです。そうですよね、確かにその言葉が違うっていうのはその感情の乗せ方が違う、表現する仕方も違う、だからそれを日本語にしてしまうっていうのは本当に、難しいです。まず無理があることですよね、本来はね。
これあの、まあ、とあるディレクターに言われたんですけど、韓国語はさらに難しいと最初に言われたんですよ、なぜかというと、アメリカとか、そういったものは顔も全て違うし、そういう歴史があるわけです、もう吹き替えの、
はい、
韓国ものになると、韓流になると同じアジア人が喋ってるから違和感が倍増するって、
あー、なるほど、そうですね、もう違うと思い込んでそういうもんって見るのと、ついついあのそこにいそうな人が喋ってるのになんか違うっていうのじゃ、確かに違和感は違うかもしれないですね。
逆にあの雰囲気、距離感であったりとか対象であったりとかっていうのが、もっと如実にはっきり出てきてしまう作品でもあるんですよ。
なるほどね。
でじゃあこっちがあの一生懸命やらなきゃいけないのかと思って作りすぎちゃうと、これ吹き替え作品は用問わず、等在、関係なしにベースにあるのは、吹き替えに関してはお芝居の半分以上は向こうがやってるんですよね。
あ、はい、動作っていう部分ですね、
僕たちがやるお芝居っていうのはそのお手伝いなんです。吹き替えっていうのは、あの自分だけのお芝居でやる、例えば昔の作品であったりとかそういう面白いものもありますよ、でもそうじゃない今の主流になっている流れでいうと、本作、本物の作品があって、そこに僕たちは日本語という付加価値をつける作品なので、この作品の世界観を壊さない程度の芝居が到達点がそこでないといけないわけです、
はい、
でイコールこっち側である程度の世界観をまとめて作らなきゃいけないわけですよね、
はい、
そこら辺が多分作っていく中での苦しみになるかなとは